Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1921回、8月30日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばん。
今日のアートワークはなぜか半分しか出てきません。
あれ、なぜですか？
13.1 にしたからかな。
13、あ、しかもなんかモザイクみたいな字になってるよ。
うん、荒い。
だっけ、するけんよ、言うたこと。
アメリカンさん、こんばんは。イクラムさんも病院からこんばんは。あれ、あー、マーさんこんばんは。実は昨日調子が良かったんで、スキちゃん Wi-Fi 繋いだまま始めたんですけどもね、切れちゃいましたよ。はい、今 Wi-Fi 切ってまた戻ってくると思いますけど、しばらくお待ちいただきたいと思いますが、島根はね、とりあえず前線が南に南下したので、雨はね今日は降らなかったんですが、やっぱ切れちゃったね。
Wi-Fi ダメ
ってことかな。
しょこりもなくまた立ち上げたけど、
あ、
違うよ。いや、あなたが悪いんじゃない？この半分しかアートワークのないのが。私のせいじゃない。
ツイキャスが切れたのは違うと思うけどね。
ちょっと Wi-Fi 切っとこうか。
イカリンピカリンさん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、こんばんは。お散歩さん、こんばんは。ジミーちゃん、犯罪者なので顔を隠してお送りしております。やっぱり消えた。証拠にもなくまた Wi-Fi、 あ、そっか、 Wi-Fi から LTE に切り替えたからそこで切れちゃったのかな。のぶすみさん、こんばんは。問題起こしたから半分か。これね、ゆうべ iOS13.1 入れたんですよ。昨日までは問題なかったのに、今日始めようとしたらアートワークは半分しか出てこないというね。今度は Wi-Fi 切った？
切った。
はい、今日は結局雨降らなかったよな、こっちの方は。
いいお天気で。
うん。
何のことですかみたいな。
明日も天気いいんだよな。
ん？
明日も天気。うん。あの週間予報ずっと雨がついてたじゃない。 あれが日曜月曜ぐらいになった。あと曇りになった。
随分変わりましたね。
うん、太平洋高気圧の勢力が弱まって前線が下がってるんだろうな。だから今娘のあたりは大雨警報が出てたかな。なんか降ってるみたいですよ、大阪の方は。
そうなんよね。
うん、
なんかこれさ気に入らんな。まあでも女心と秋の空っていうぐらいで天気は変わりますから新人けど、なんで週末だけ雨なみたいな時期あの週間天気予報が
確かにね、はい、今大阪の方はそれこそ線状降水帯。
あ、そうなんですか。
うん、うん、後から後から真っ赤な雨雲が押し寄せてきてる感じですよ。
これは大阪から京都愛知、あ、名古屋ですね。
うん、
向けて長野
前線が下がってるんだよな。多分四国の方もちょっと雨雲がかかった状態。
でも大阪すあれだね、
うん
うん、四国はかかってほとんどかかってないよ。
ギリ引っかかってるぐらいかな。
あーでも私が見れるくなったあと、うん、まあ、ちょっとあるかもしれんけど大阪はひどいね。ちょっと
大阪今結構降ってるみたいですよ。プッシュが来ますからね皆さんどこは雨大丈夫ですか。のぶしみさん、アイスクリームがはっきり見える字が黒なのでアメリカンさんはこんばんは。
こんばんは。
参院選は豪雨のため京都園部間が普通です。ああ、あっちの方にも結構降ってるもんな。けいちゃんこんばんは。
あ、こんばんは。
はい、ということで、まあ、やっと週末だよ。
長かった。
スキちゃんは今日は会社でお引越ししたから余計長く感じるんじゃない？
もう、なんか、緊張でお腹が調子悪くって、ここ2、3日。
うん。
なんか枯れてきた猫みたいになってますよ。
そうなの。
うん、
じゃあ本編の方、ちょっとスタートも遅かったんでね。本編の方行ってみますよ。
私のせいでね。ごめんね。
はい。それではまず最初のニュースは鉄ネタからいきたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。東海道山陽九州新幹線。特大荷物置き場、事前予約制を2020年5月導入、利用無料。特大荷物は国際線航空機、有料預け入れ荷物のサイズという記事が上がってました。JR 東海、JR 西日本、JR 九州は8月29日、東海道新幹線、山陽新幹線、九州新幹線において一定の大きさ以上の荷物のための特大荷物置き場の設置と特大荷物置き場を利用するための事前予約制をの導入を発表しましたということで大きい荷物を持って乗るときには事前に登録しなきゃいけないらしいですよ。事前予約制の対象になる特大荷物は3辺の長さの合計が160センチから250センチ以上のサイズということだそうですね。まあ、大きなスーツケースとか、あと自転車？よくケースに入れて運んでる人がいるじゃない。
ケース？
うん、カバーに入れて、折りたたみ式にして、折りたたんで自転車を列車に乗っけたりするような場合がどうも対象になるみたいですけどね。 でこれ事前予約しておけば無料で載せることはできるんですけども、予約なしに持ち込む場合は1000円取られるそうですよ、社内で。
聞いてない容量。
うん、聞いてない容量。このサービス開始は2020年5月中旬からということで、どうもオリンピックを見越してこういう制度を導入するそうですよ。
はー、長期滞在の人とか
海外からの旅行者とか。
うん、だよね、出てくるよね。
うん、はい、ということで、まあ大きな荷物を持ち込む方は注意が必要なようですよ。ジミちゃん、輪行だね。そうそう、自転車を持って乗る場合ですね。
輪行って読むのこれ。
うん、
和行じゃないの。
輪行、いやいや、輪行輪行。はい、次も鉄ネタです。エンガジェット日本語版にあった記事です。1日1本ドリンクを受け取れる日本初の自販機サブスクサービス、エブリーパス、10月1日開始という記事が上がってました。8月29日 JR 東日本ウォータービジネスは、日本初の自動販売機のサブスクリプション定額制サービスエブリーパスを10月1日に開始すると発表しました。9月2日に専用のスマートフォンアプリ、
アキュアパスかな、
アキュアパス内で利用者の募集を開始し、当選した500名が利用可能ですということで、500人しか使えないんだねこれ。
当選って抽選？
抽選だそうです。当選した後アキュアパス内で登録を行うと、毎日0時に1日に1度だけ利用できる QR コードが届きます。その QR コードを JR 東日本の駅構内に設置されているイノベーション自販機にかざすことで、好きなドリンクを受け取ることができる仕組みですということだそうですね。真っ黒い筐体の自動販売機が JR 東日本の、どれくらい設置されるんだろうな。そこで受け取れると。で、募集人数は500人、東京というか、まあ基本的に JR 東日本だから東京の人が多いんだろうけども、500人って狭きもんだよな。で、この当選した方はコースを選べるということで、月額980円のアキュアメイドプラン、そして月額2480円のプレミアムプラン、こちらが使えるそうですね。だから1ヶ月この料金を払っておくと、毎日自動販売機でドリンクがもらえるということはそうですよ。
お金その都度払わんでよくなるってことですよね。
そういうことです。うん。で、この月額980円っていうのは最初の1ヶ月だけ適用されるそうです。2ヶ月目からは2480円。
でも毎日飲んだら、
うん、毎日乗っとったら、もちょ当然元は取れるよね。
130円として毎日 30日飲んだら3900円だよ。
うん。
お得じゃん。
お得じゃん。
でも2本目飲みたいときはどうするんですか？
2本目からはお金払うんじゃない？ちゃんと普通に。
ああ、
だから1日1本は無料、無料じゃないや、定額制でもらえるよと。
それを利用できる人が500人ってこと？
うん、みたいですね。まあ多分これ500人っていうのは、その、 テストみたいな感じで500人を選ぶっていうことじゃないのかなと思うけどな。そのうち誰でもという感じになるんじゃないかなと思いますが、そこのところはよくわかりません。とりあえずは抽選で500名様にってことでらしいですよ。
あれじゃない、自販機の容量が、その収められる本数が決まっとるけじゃない。
あ、まあ、それはあると思うけど、多分これ JR 東日本管内あちこちに自販機置かれるんじゃないのかな。
あー、でもどこで買うか分からない。自販機1つってわけじゃない
で
しょ。うん、そう、でもここの、あなたはここの駅で買ってねとかって指定するわけにもいかんじゃん。
まあまあそうだね。だけどどこで商品出されるか分かんないからな。
早いもん勝ちだけ売り切れになるよね、もちろんなくなったら。
うん、
ドラえもんのポケットみたいに止めどなく出てこないよね。
確かにね。はい、ということで、まあ東日本管内で通勤されてる方、募集してみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事はこちらは飛行機ネタですね。トラベルウォッチの時です。ジェットスター国内線が片道209円の肉まん価格に挑戦セール、8月30日15時からという記事が上がってました。片道209円だって。ジェットスタージャパンは国内線が片道209円の肉まん価格に挑戦セールを実施します。セール期間は8月30日15時から9月2日の18時まで。対象搭乗期間は9月25日から2020年の2月27日まで。ということで、すべての席が209円じゃないと思いますけどね。ある程度、席数は限定されると思いますけども。あと、このジェットスターが飛んでるとこじゃないとダメだけどね。
ジェットスターってあのグレーのやつ、シルバー、
何色だっけ、シルバーだっけ。
あれジェットスター、いや分からん、なんかネズミ色みたいな飛行機多いじゃん。
ああ、
違った、
成田から福岡新千歳、
見たなら知ってそうなのに。
あ、なんかちょっとプチプチしてきたぞ。成田から福岡新千歳が209円の設定がありますね。あと大分、関空、長崎、沖縄、那覇、この辺りで209円の設定がある。熊本もある、松山もある、鹿児島、宮崎、高松、高知、これぐらいかな。基本成田発みたい、成田発というか成田とっていう感じみたいですね。あ、でも出発地変えればいいのか。はい、ということで、安く購入しようという方は明日15時から、あ、今日からだ、もう始まってんだ、今日15時からなんで、ぜひ確認をしてみていただきたいと思いますよ。
めっちゃ安いねここ。だって台北まで6750円だよ。
でも成田行くまでが大変だよな。
いや、だけさ、その近くに住んでる人たちはいいなと思って。
そうだね。
なんか私ら不公平だよね、なんか同じ人間なのに。
田舎もんは。はい、それでは次の記事は、iPhone マニアさんにあった記事です。9月10日のアップルスペシャルイベント、招待状に込められた意味はという記事が上がってました。予想通り9月10日日本時間の9月11日の午前2時から、 アップルがスペシャルイベントをしますよという招待状が送られてるそうですよ。で、今回の招待状に描かれている、アップルロゴ、この記事にスクリーンショットが貼ってありますけども、カラフルなリンゴ、
あ、6色、
2,3,4,5、6色っちゃ6色だな、確かに6色あるっちゃあるよな、
5 1,2,3,4,5、
え、6ない
5です。
1,2,3,4,5、あのリンゴの下のとこにも若干色がついてるな。
うん、でも紫、濃い紫と薄い紫だよ。
全部合わせたら6でしょ。
え、濃い紫と紫、薄い紫を2にするの、数え方を、うん、
2にするで、今回の、イベントのキャッチコピー、Be Innovation Only って書かれてるそうですけどもね。
え、B、倍じゃない？
あ、倍か。BY だから倍か。え、BY って倍？倍でいいのか？
なん、手紙とか書くときに倍、なんとかと書くじゃん。
あ、そっか。日本語に訳すとイノベーションだけによってということになってるそうですけども、どうもこれは、倍、インビテーションオンリー、招待者限定をもじったフレーズと見られますということだそうですね。で、このリンゴがカラフルになってるのはなんでかなっていうことで、これは XR 後継モデルのカラーバリエーションを表してんじゃないかということらしいですよ。
ちょっと待って、緑があるよこれ。
確かにあるね。
え、
まあ、一応噂としては新色としてグリーンとラベンダーが追加されるんじゃないかっていうことらしいですけどね。
あれ、これ前にうちの息子ちゃんがこれ本当だと思うって送ってきた画像が。
そうそうそうそう。
あらららららら。
あららららら。
ちょっとこれ送ってみようかな、この記事。怒るかな。
で、この招待状に書かれてるアップルロゴ、透明で立体的に見えるってことから、AR、これに関する発表ももしかしたらあるんじゃないかということだそうですよ。
この予想って当たるんかな、毎年。
だいたいこの、招待状に書かれてるイラストに関係したものが出てくるじゃない。
うん。
それを考えると、iPhone の新色？
いやー、ちょっとやめて、出さんでお願いだけ。かわいそうだ。
買い替えか？
やだ。まさかの。
息子ちゃん泣くかもな。
怒るよ。多分電池で濃い色電池いったじゃんとか言って怒るよ。どうしましょう。
どうしましょう。というわけで、9月の10日の夜11日の早朝にイベントがありますので、皆さん夜更かしをする準備をしておきましょうね。ジミーちゃん、県内に空港があるだけ恵まれている。県内はおろか、隣接している府県に空港がない滋賀県。あ、そうか、滋賀県空港ないのか。
あれ、滋賀県ないんだ。
あ、イクラムさん、群馬も空港ありません。
あら、どうまい。あら、島根2つもあるよ。
いやいや、3つだよ。
沖？
沖含めて。
沖 きはでも。
それ言うなら言わみはって。
え、言わみはだって
3つ3つ。
陸続きじゃん。
でも便数。
しょぼいね。滑走路も短いで。
あれ海に向かって飛んでいくよな。まあ風向きにもよるだろうけど。
海に、宍道湖に突っ込みそう、どこの話？
あの、岩見空港。
あ、岩見空港知らない。
あの、海の方へ向かって飛んでいくよ。方角が風向きによってないけどね。
でも、羽田も海に向かって飛ぶじゃん。
まあまあ、海に向かって飛ぶけど、あの、岩見空港ってちょっと高台にできてるじゃん。だからあの海岸線を車で走ってると真上を飛行機がボーンと飛んでいくよ。
見たことない。
そうなの、はい、ジミーちゃん好きちゃん緑ないって言ったもんね。
やばいです。やばい、めっちゃやばい、怖いんだけど、どうしよう。私があの今使ってるプロダクトレッド買い取ろうか。au ユーザーなろっか。ギャーマジかって。
のぶしみさん、秋田も2つ、あ、空港2つあるのか。アメリカンさん、京都文字ありません。
え、京都もありませんってこと？ねえねえねえねえ、なんかみんな変換病が始まった。これは何、伝染するのか今日。俺を伝染マンがおるぞ。震源地
が。伝染マンが。
お散歩さんの病気。お散歩さんのやつ、お散歩症候群のこの文字に間違えるやつ。
大隅さん、山形も2つ。
え、2つあるとこ多いんじゃ？
そうしてみると、島根3つあるっていうのは結構多い部類かな。
いやいや、2つでいいよ。
いやいや、大きも入れてあげようよ。
いや、なんか、ずずしくないか、三つっていうの。
だって、伊丹から飛んでくるんで、都会から。沖空港。
まあ、そうだけど。あ、やって思ったら、鳥取も二つあるもんね、空港。
まあ、そうだね。
滋賀県、どうした？どんまい？
滋賀県は、琵琶湖が邪魔して、作れないのか？そんなわけないよな。
大丈夫よ、クラブハリエがあるけん、いいじゃん。
お散歩さん、あ、ジミーちゃん、田舎ほどたくさんあるんじゃ。
あ、そうだそうだ。
お散歩さん、愛知県営空港も南から進入だと高速道路の上を低いところを飛ぶので、下から見てるとかなりの迫力です。出雲空港もね、宍道湖側じゃない方へ飛び立ったり降りてくるときは、頭上ギリギリを降りてきますよ。飛んでいったり。離陸のときは早いかな。
頭上？
うん、宍道湖じゃない方。あそこ、滑走路の端っこ道路が走ってるからね。あの照明がついた時に行くと綺麗に見えるじゃん、滑走路がビョーンって。
うん、真正面から見たことあるね。
うん。
午後8時になりました。
お散歩さん、滋賀県も空港計画あったけどいらないって反対運動で潰れたんじゃなかったっけ。そうなんだ。ケイちゃん、北海道12個まあ広い。
ちょっと待って、12個もある
みたいだね。
どんだけ。ちょっと待って、どこにある？女満別？女満別？
一個かい。
千歳？
新千歳。
函館もあったっけ？
函館もあったような気がするな。稚内？
稚内は空港ないよ。
いなかったっけ？
フェリー乗り場がある。
そうか。
リシェリ空港ってあったっけ？
わかん
ない。網走空港ってあった？釧路空港ってあった？
わかんない。
旭川空港ってある？
旭川なんか聞いたことあるやんけ。そんな
12個で阿修羅空港とか。
そんないっぱいあるのか。
北の国から空港とかさ。
そんなもんないだろう。
12個。
12個。
本当か。
はい、それでは次の記事いきますよ。iPhone マニアさんにあった記事です。Apple、iPhone の独立系修理業者認定プログラムを開始、純正部品を供給という記事が上がってました。Apple は現地時間8月29日、独立系の iPhone 修理業者にも純正部品や修理用ツール、トレーニングやマニュアルを提供する
インデペンデントリペアプロバイダープログラム、
プログラムインディペンデントかを開始すると発表しましたということで、まあ正規修理業者まあアップルの店舗はもちろんそうですけども、あとヨドバシカメラとかあんなとこにも入ってたのかな。アップル正規プロバイダーってやつかやな。まあそういうとこでは正規の修理が行えますけども、街中に非正規の修理業者っていっぱいあるじゃない。まあ島根にはないけどさ、うんそういうとこも、認定を受けると、アップルが正規の修理業者として認定してくれるという制度を始めるそうですよ。これに認定された修理業者は、アップルストアやアップル正規サービスプロバイダーと同様、アップルの純正部品や修理ツール、修理技術のトレーニング、修理マニュアルが供給されますと。アップルは今回の発表の前に北米、ヨーロッパ、アジアの20の国で、これ試験的に実施していたそうですね。で、ちなみに、このインディペンデントリペアプロバイダープログラム、認定取得はね、無料だそうです。アップルのオンラインテストに合格すれば、これ認定が受けられるそうですよ。
ちょっとそれ受けてみたらいいじゃん。
ところがですね、条件が一応あるんですよ。アップルのウェブサイトには店舗がないといけないんです。あとこの店舗が住宅地域でなく商業地域に立地していることという条件があるそうです。だから個人で受けて始めようっていうのは、まあ店舗用意すればできなくはないんでしょうけどね。だからまあ今あるその非正規プロバイダーとは言わんか、非正規の修理業者、こういうとこが対象になるってことみたいですね。だからこういうとこが受けてくれると我々田舎者も正規の修理が受けられるようになるってことになるんでしょうね。ちなみに出雲には一応あるんですよ、 iPhone 修理しますっていうとこが。
知ってるよ。
知ってる？
ネットで調べたもん。
何の時？
みっちゃんがガラス壊れた時。
ああ。
私言ったよ、
ね、
あ、みっちゃんじゃなかったかな。
うん、僕じゃない
とこの。何、私が知っとってできんような今反応だったよね。何何で知っとる。
いや、スキちゃんなんか壊したんかなと思って。
誰かが壊れて、
うん、
私はないんですね、これが。
まだ落として割ったとかってないもんな。
落としてガラスフィルムだけで済んだじゃん。
ああ、そうそうそうそう。本体が壊れたのは。
ないよ。普通本体壊さないよ、普通は。
そうですか。
そうですよ。
はい。それでは次の記事の前に、僕いっぱい書いてあるぞ。どこまで読んだったかな。お散歩さん、滋賀県は琵琶湖に空母を浮かべればいい。その空母どこから持ってくるの。のぶすみさん、宮城は自衛隊艦艇の飛行場は2つ以上ある。自衛隊艦艇あっても乗れないじゃん。あ、自衛隊艦艇か。米子空港は自衛隊艦艇だよな。
知らん。
あの、隣の美保基地が艦艇業務やってるからね。お散歩さん、北海道は離島もあるね。離島がある県多いんじゃない？ジミーちゃん、職場近くの河川敷公園にはドクターヘリがよく降りてくるんだけどな。
え、ドクターヘリはどっから飛んでくるの、滋賀県？
どっか病院にいるんじゃない？空港にいるのかな？あ、病院か。
だって、病院に朝毎日ドクターヘリ空港から飛んでくるじゃん。
あ、出雲はね。
え、滋賀もじゃん。
でも滋賀空港ないじゃん。あ、でもヘリポートはあるんだよ。空港はなくても。
なんかよくわからんけど。
のぶすみさん、琵琶湖に出雲と香川を浮かべる。それは
で、どういうことこれ。
あの、護衛艦です、自衛隊の。
あ、
あの空母化するってやつ。
船の名前。
そうそうそうそう。ヘリポートは別でしょう、お散歩さん。まあ空港とは言わないもんね。ジミちゃん、共生会滋賀県病院の
再生会ですよ。
あ、再生会だ。病院の横にドクターヘリの基地があります。お散歩さん、ドクターヘリがあるような大きな病院には基地があるよ。出雲空港は屋上に泊まるよな。
出雲空港？
あ、出雲空港じゃない、あの島根のドクターヘリは。
もうみかん言うとることがもうシリ滅裂だよ、さっきから。も
うヘイシリ。あ、やだ、立ち上がった。
何やってんの。みんな今立ち上がってないですか。
立ち上がったかもな。
迷惑だね。うん、ね。
はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアにあった記事です。 Apple 韓国でカラフルにカスタマイズした AirPods ケースの広告を展開という記事が上がってました。 Apple は現地時間8月29日 Apple Korea のサイト上で多種多様にカスタマイズされた完全ワイヤレスイヤホン AirPods の充電ケースの画像と動画を公開しましたと。まあこれはサードパーティーが作ったものらしいですけどね。ウサギがありますよ。これ YouTube の動画が貼り付けられてますけど、一番最初にある写真のとこに、一番左に。
あ、
あんまし可愛くない顔だけどね。
可愛くない。これだったら赤が紫
色だ。このハートみたいなやつ
可愛くないね、どれも。
ちょっと絵がね。
なんかもうちょっと可愛い顔にすればいいのに、ウサギも意地が悪そうな顔しとるしさ。
どうしたの？コアラは眠たそうな顔だしな。
なんかライオンはライオンじゃないし。なんかどっちかっていうとポンデリングみたいな感じだよね。
はい、これ記事に、あの日本のアマゾンでもピカチュウやコアラのマーチなどユニークなデザインのエアポッドケースが販売されてますっていうリンクも貼られてますけどね。
そう
エアポッドのケースの一覧が出てきますよ。あ、ピカチュウってこれ本当ピカチュウの顔なんだ。耳もついてる、邪魔だな。
ひどい言い方だね。まあ私もひどいか。エアポッツ
用のケース、
カバーでしょ、
カバー。
あ、本当だ、ピカチュウ。怖い、なんかあとおでこが割れてるじゃんこれ。カバーね。
好きじゃん、まあ裸で持ってるだろうけど、傷つかないケース。
あ、傷ついてるかもしれんけど、ねえねえ、エアポッツカバー、かわいいの見つけたよ、今。
何？
ディズニーの。
ああ。僕も見た。ディズニーピクサーってやつ。
あと、LINE のあの、クマ？ブラウン？
コニーちゃんとかのもあるね。
ミッキーのかわいいね。
ルイ・ヴィトンもあるよ。
いやいや、高いでしょ、どうせ。
いや、2,850円。
嘘。
だけど、これバッタモンだわね。公式じゃないと思うけどね。
どうせだったら、あの、LINE のウサギちゃんがかわいいな。あったら。
ああ、さっきのウサギよりもね。多分あるんじゃないかなと思いますけどね。
ブラウンしか出てこないよ。
ブラウンが出てきてるから。
コニーちゃんでしょ？
コニーちゃんは。うん、
コニーってだから。コニーちゃんないんじゃない？あった
ー！あった？
あったー！アマゾンチョイス。かわいい。でもまあ。
この韓国のよりはかわいいかもしれんな。はい、それでは次の記事ですよ。こちらトラベルウォッチにあたる記事ですね。フィッシング対策協議会、東京メトロを語るフィッシングメールに注意呼びかけという記事が上がってました。これなんかポイント還元しますよ、始めますよっていうご案内メールを装ったフィッシングメールらしいですけどね。メールの内容としては、地下鉄カードのポイントの現金返還キャンペーンって書いてありますね、タイトルが。で、これどういう風な詐欺かっていうと、まあ、地下鉄カード多分そういう名称じゃないんだろうな。はい、カードの裏のね、会員番号をどうも入力させるらしいですよ。会員番号というかカード番号かな。で、その番号を使って多分再発行かなんかさせて、チャージしてある現金を騙し取ろうという詐欺じゃないかなと思いますけどね。ただ URL はね、東京メトロって書いてあるんですよ。東京メトロ .jp/ ってね。まあ、引っかかる人はそんなにいないんじゃないかなと思いますけどね。まあ、出回ってるそうですし、この URL のサイトは今でも稼働中ということなんでね。十分お気をつけいただきたいと思います。ジミちゃん、3日の声では立ち上がりません。 基本的に立ち上がらないんじゃないのかな。あ、どうなんだっけ。あの一番最初シリを設定した時に何回かフレーズを読み上げるよね。
そんなしたっけ。
確かあったと思う。多分そこで一応声は登録されてんじゃないかなと思いますけどね。
でもなんかこの間私の声でみっちゃんのなんかが立ち上がらんかったっけ。
ああ立ち上がったんだ。そう言われてみれば。ここで連発して叫んでみようか。
あの声に反応するんじゃなくてみっちゃんの喋りが滑舌が悪いけっていう意味でジミーちゃんに言ったんじゃない。
そうなのかい。
だから
はい、それでは最後のニュースはこちら家電ウォッチにあった記事です。実は電池切れ、あなたの家の火災報知器本当に動いてますかという記事が上がってました。住宅用の火災報知器の義務付けが行われてから、10年がぼちぼち来ますよということで、あの火災報知器に設置されてる乾電池、あの後付けで取り付けた方、火災報知器を、乾電池の寿命って基本10年なんですよね。で、皆さんの家の火災報知器大丈夫ですかというね、こういう記事なんですよね。一般家庭に火災報知器の設置が条例により義務化されてから10年以上が経過していますと。新築住宅では東京都は2004年10月1日、その他の地域は2006年6月1日以降に建てられたもので設置が義務化されていると。で、それまでに建てた住宅に関しては、市区町村により異なりますが、2006年6月1日から2011年5月31日までの間に設置完了期日が設けられる。同様に設置が義務化されていますということで、まあ好きちゃんとこは最初から火災報知器がついてるんで特に何もしてないと思いますけども、すでに建ててあるお家の場合は乾電池式の火災報知器多分皆さん設置されたんじゃないかなと思いますけども、今一度電池が残量があるのかどうかをね確認した方がいいですよっていうね、こういう記事ですね。
みちゃんちは？
うちはね、あの今年はまだ確認してないけど、それこそ僕が消防におる頃にこれ設置で各家庭を回った記憶ありますけども、避難訓練がうちの地区あるんですよ。昔火川のが水が溢れるんじゃないかってことで避難勧告が出たことがあって、だいたい9月の最初の日曜日ぐらいにあるんですけどね、その時に確認はするようにしてます。火災報知器から紐が出てればその紐を引っ張る、
うん、
で、ボタンがついてればボタンを押すと正常に動作してますっていう風にアナウンスが出るはずなんでね。あ、全部喋るのかな。なんか音で知らせるようになってるはずなんで、そこで確認をするようになってますけどね。だから1年に1回は確認はしてます、うちは。まあ、スキちゃんとこはもう最初から備え付けなんで、その電池とかは考えなくていいんですけどね。その代わりチェックに来るでしょ。
年に一回も来るの？
うん。
もう来なくてよろしい、
ね。会社の工場やなんか年に2回ぐらいあるよ。
なんで？
あ、それ消防法で決まってるから。
もう来んでいいって、と思うもん、毎年。
でもいざという時にならないと困るじゃない？
だけど みんなやだもん、毎年
片付け、
私おらん間に来られて片付けにはいけんし。
でもまあそのたびに休まなくていいからいいじゃん。管理人さん立ち会いでチェックされるでしょ。
やだもう。
で基本的にあの電池が切れた場合ですね、あの電池切れですっていうメッセージが出る火災報知器の方が多分多いんじゃないかなって思うんですよね。だからまあ電池切れですって言い出したらもう当然変えなきゃいけないですけどね。ただあそこに入ってる電池って特殊な電池なんですよね。普通にコンビニとかで買える電池じゃないんでね、手に入るのかっていう気がしなくもないですけど、はい、まあ今一度。え、9月1日が防災の日だっけ？なんかあるよな。
知らん。あるの？
え、9月1日だったかな？なんか防災の日とかあるんでね。今一度皆さんのお家の火災報知器確認しておいた方がいいと思いますよ。ジミーちゃん、僕をかん、あ、悪者にしないでください。
あ、大変失礼しました、それ。
散歩さん、この間管理会社から荷物が送られてきて何かと思ったら交換用の火災報知器だった。自分でやれってよ。のぶすみさん、法律じゃなくて条例か。市町村によって設置場所とか違うんだ。あー、違うんだ。あの出雲市は台所はつけなくていいんですよ。で、人が寝てる部屋、うん、台所、だいたい火が出るって台所が多いじゃない。でも台所は設置義務ないんですよ、出雲市は。台所に面した廊下と普段寝てる部屋、それからあと階段の上がり口に設置しなさいっていうことになってるんですけどね。
あのお宅は、
うん、
いや、あなたんちは三田の部屋が一番危険じゃないの。
いやいや、安全ですよ。
危険だよ、バカバカ。
散歩さん、法律で決まっているから嫌なら点検の資格を取って自分でやればいい。
それも夢だ。
ジミーちゃん、リチウム電池とかじゃなかったかな。うん、リチウム電池ですけどね。あんまり見たことないような形状なんですよね。お散歩さん、家庭用のって電池交換でなくて本体交換になるんじゃないかな。電池なかったら本体交換になるんでしょうね。ということで、以上本編でした。ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか？
ないよ。
ないのか？
ないよ。
あ、ジミーちゃんがあるんじゃない？あ、テルちゃんと。
あ、てるちゃんが今日のバックアップ開始ってことで1920回エヴァノートに入れてくれています。ありがとうございま す。それからジミーちゃんが、停電時ガスコンロは使えるの？ガスメーターとところで止めてしまわない？
ガスメーターのところで止めてしまわないってことか。どうなんだろう。あ、確かにガスメーター液晶がついてるよな。どっかから電源持ってきてんのか。それこそあの大量にガス漏れしてると勝手に止まるじゃない、ガスメーターのとこで。
でも停電の時暗闇でガスつけたことない？
停電中にガスつけたこと ないな。
シャワー浴びれるよ。
いや、シャワー浴びれないでしょ。
私、浴びたことあると思うよ、懐中電灯で。懐中電灯、風呂持ってって。
そう？きっちゃんところは、ガス湯沸かし器方式だから、停電したら温度が表示してるパネルの電気切れるんじゃない？
あ、切れるか。
切れるから、お湯は出ないと思う。
ダメ。じゃあ、ダメか。ただ電気を切れるだけか。
タンクがあるから、そこの中に溜まってるお湯は、お湯として出るけど、だんだん出るから
。不便だね、そうやって言われたら。
そう。だから、オール電化なんてことになったら、停電したら何もできなくなっちゃうね。
そうやって思ったら昔が良かったのかな、巻きくべって。
どこで巻きくべってまあ確かにゴム風呂があればお風呂は入れるわな。
巻きくべて入るやったお風呂
あ、昔
子供の頃巻きくべ手伝ってたもん。言わんかったっけ、ほいで。お風呂の蓋ちゃんとしてなくてから、風呂のプラスチックの蓋が溶けたって。
ああ、聞いたことある、聞いたことある。うん、それ、空炊きしたんだっけ？
空炊きっていうか、水が抜けとったんよ、線をちゃんとしてなくて、私が。
だから空炊きだよな。
ほんで、張り切って、くべと、巻きくべったいって、巻きくべとったという。
ね、のぶしみさん、マック戻ってきましたか？みげちゃん元気ですか？マックは今日、
どうしたっけ？
戻ってきました。なので、この週末を使って、復元をして、タイムマシンから、あ、タイムカプセルから、あ、タイムマシンからかな。来週からは、ポッドキャストに出る予定ですよ。
本当ですか？
うん、大丈夫だと思いますよ。みけちゃん今日いなかったんだよな。すきちゃん帰ってきた時に。
うん、朝おったけどね。毎日いますよ。外に、使わなくなった木の棚をベランダに、置いとるんだけど、たまにそこで雨宿りしとったりとかね。
そうだね。
かわいいですよ。
言うと、うん、いいよ。
いや、いいです。
お散歩さん、給湯器は電気がないと動かないでしょう。だと思いますよ。ね、ジミちゃん、カセットコンロがあれば OK。カセットコンロで何？鍋でお湯沸かして、それを浴びる。
カップラーメン食べる。
カップラーメンかい。のぶしみさん、火災報知器台所も取り付けが義務付けられている仙台市では。そうなんだ。出雲市は台所つけなくていいんですよ。
自治体で違うんだ。
お散歩さん結構時間かかったね。かかりましたよ。いくらでした？さあ皆さんいくらだったでしょう。
え、値段は分かったの？
分かってます。もう引き落としされてますんで。
え、足りたの？
皆さん、ハウマッチ。ああ、もちろん足りますよ。足りてます。足りてます。
49,800円。
いやいやいや、そんな安くないし。そんな安くないし、ですよ。
じゃあ、59,800円。
もっとするよ。
嘘。本
当。
でも本当に修理出したかどうかわかん。もう全然そんな写真とかも画像とかも何にもないし、荷物取り来たとかも言わんし。
え、取りに来たって言ったじゃん。
そういうの普通だったら嬉しそうに LINE とかに書くのに、今回は何も書かんし。
そんな嬉しそうに書かんよ、壊れてんのに。
まあそうだけど、
のぶすみさん58,000円。他には予想する人いないのか。
なんか催促しとる。
ん？
予想出せって。
予想出せって。散歩さんの生。他に書く人はいないのか。はい、正解はですね、85,000円です。
しょうこないもんね、みんな。
ガスコンロどうするんって。
うん？どうするんだろうね。
ガスコンロ。
今買えないもん。
ジミちゃん直す直す詐欺。
何直す直す詐欺？
うん？でジミちゃん書いてる。実は1万円で治って差額をポッケに。1万円で治りゃすぐにでも修理に出しますよ。
アップルマークのクリアファイルに保証書が入って送られてきた。
多分入ってると思いますよ。今夜から復元をするんで、どれぐらいで復元が終わるか。まあタイムカプセルじゃないんで、直付けのハードディスクなんで、復元はそこまで時間かからないと思いますけどね。
今日帰ってきてるの？
そうそうそうそう。で、この2週間分かな？ポッドキャストに上げてなかったやつも、とりあえず、ポッドキャストに上げようとは思いますけどね。遅ればせながら。なので来週の月曜日には、あ、今日の分も上げられるか、ポッドキャストに。今日は多分上がんないと思いますけどね。この週末に頑張ろうと思います。ん？
なんで復元するのに時間かかるんじゃないの？
あ、まあ、ある程度時間かかると思う。前に一度復元したことがあるけど、その時はWi-Fi 経由でつながったタイムカプセルでやったからね。その時は1日以上かかったけどね。今回は USB で直付けのハードディスクから復元なんで、 まあ、それでも、まあ、1日までかかんないかな。やってみないとわかんないですけどね。しきちゃんは何かネタがありますか？
ヤフーショッピングで買い物をする、
うん、
よくするんですけど、
うん、
ペイ今やえ T ポイントと別にペイペイなんかペイペイのなんか残高が付与されるっていうやつがあって、なんか今メール見とったら残高が付与されました。これペイペイライトって言うんだね。
ああ、だからヤフーで買い物した時につく T ポイントがペイペイの方に変わっとるんだね、もう。
うん、変わりましたね。で、ペイペイボーナスライトを付与いたしました。うん、で、ペイペイ残高を確認するっていうのを見たら、なんと1311円もある。びっくりして今。
それ T ポイント1ポイントが1円として計算されてるってことかな。
そんな、いやいや、もっと何十倍も、何十倍で十何倍つくときしか買い物してませんけどね。これバカにならんでと思って今。
なペイペイ残高が2000いくらになったってこと。
いやいや、1311円ですって。だから
元々のペイペイ残高が1000円残っとんのない。
いや、もう使いましたよ、とっくに。
あ、使ったんだ。あ、ほんならないね。
あ、そうか。1311円になった。すごいと思って。
ペイペイライト？
ボーナスライトって書いてあるから、なんか、
ボーナスライト
使えるところが限られてんのかな。
いやでもペイペイに入ったってことは普通にコンビニとかでも使えるってことじゃないの？
あ、ペイペイボーナスライトは有効期限が付与日から60日となり、ペイペイ残高を送る機能や割り勘機能では使えません。
あ、自分で使う分には問題ないってことか。
60日以内なんか余裕で使うよって。っていうのが、私は AT ポイントが良かったなと思っとったんだけど、あ、これでもいいなと思って。これだったらこのままペイペイ使えるところで使えるよね。
来月の何日前だったかな、セブンイレブンで100円以上使うと100円戻ってくるっていうキャンペーンやってる今。
100円以上使って100円戻ってくる？
うん、確か100円以上で100円じゃなかったかな、セブンイレブン。あ、毎週1週間に1遍だけど、あ、101円以上のお支払いで100円戻ってくる、セブンイレブンで今9月の15日まで。なので101円以上を買うと1円で、あ、101円以上じゃなくて101円のものを買うと1円で買えるってこと。これすでに8月12日から始まってるキャンペーンだけどね。で、運が良かったら 20% 戻ってくるみたい。20分の1の確率で。
あ、
お昼に買ってもお得みたいだけど、うん。 もう一つ何？
いや、いいですよ、喋ってください。
あ、いや、いいよいいよ。
皆さんも気をつけてくださいね。なんか私がメールだったかな、メールでなんかLINE の LINE のなんかアカウントを取り直したんで、なんか登録してくれるみたいなのが来たんだったかな。それがね、ケイタくんっていう名前だったの。
はあ。
で、私はあのケイタくんだと思って、で、ケイタくん最近ツイキャスに来なくなって、で、なんか LINE も、LINE のグループ、ソラメ作っとったやつも大会して、だったっけ、ケイタですって来て、あ、ケイタくんじゃんと思って何も迷わずに友達追加したいの、LINE に。
はあ。
そしたら、友達追加をしてくれてありがとう。僕は28歳のケイタですって来て、え？と思って。
うん、
で、まあ、慌てて消したんだけど、ブロックして。
うん、
怖いなと思った自分で、その判断力が低下するんだって。たまたまその自分の知り合いの名前だったけ、何も思わずに、その偶然の環境が整ってしまって、普段だったらなんか拓也ですとか言って、何を木村拓也気取っとるんやバーカとかと思うんだけど、ケイタですに引っかかってしまったというさ。
で、なんか、よくあるプリペイドカード買ってもらえませんかとかっていう、
いや、そこまでは書いてなかったけど、なんか友達になってくれたか、もう消したけちゃんとは読まんかったんだけど、もう28歳で見た時点で、あ、ケイタ君じゃないって分かったっけ、あ、そうそうそう、私のことだね、なんか何歳かって、いくつなの、なんかよかったらなんかどうなんかしないみたいなのが書いてあったけど、年書いちゃろうかと思ったもん、
年変えたらどうするんだろうな、向こう。
こんなおばちゃんだけどいい？私ちなみに若い子好きよって書いちゃおうかと思った。もう本当に。え？ジミちゃん、うちには。雄大くんから来たけど迷惑メールへ、そこ。そりゃジミーちゃん男の子からだったからでしょ？ジミーちゃん、これが女の子の名前だと絶対引っかかるよ。
そういうパターンはないけど、SMS の方に LINE のアカウントがなんかロックされましたとか言って URL がついてくる分がたまーに来るで。
で、引っかかったの？
いやいや、引っかかんない、引っかかんない。だって文章がおかしいもん。明らかに、Google 翻訳かなんかで日本語に直したような感じだから。
あと気をつ、私一回引っかかりかけたのは、Amazon に登録しとるカードの、なんかカードがなんか使えんかっただかなんか、かなんだっけ、有効期限か決済、違うな、カードがなんかで使えんかったっていう時に思わず開いたことがある。
そう、開いたら
引き落としが
アマゾンっぽい、
カードのなんか
メール、アマゾンじゃないか、カード会社、
アマゾン、
あ、アマゾンか、
アマゾンが、そのあなたが、アマゾンに登録してるカードがなんか使えんかっただかって、来た時に、え？と思って開いたことはあったけど、いろいろなんか、なんかネタ持ってんなぁと思って。
ああ、よくわからんのには、あ、でも、ケイタですって言われてきたら、一瞬思うわな。
しかもね、漢字で書いてきとったけど、同じ字だったんよ、これがまた。 もうだけドンピシャだったっけ、もう何にも、もう疑うこともなくて、
うん、
ちょっとびっくりした。本当にこう判断力が鈍ったというか、何にもこう警戒もせんかったね。
ジミーちゃん、女の子でも引っかかりませんよ。そんなの必ず裏を取るに決まってるじゃん。
いやー、なんかトゲっとした言い方。で指紋でも取るのか。裏を取るとどうやって取るん。
取りようがないよな。なんか別の連絡方法でも知ってれば、そっちの方から確認の仕様はあるかもしれないけどな。
なんか怖い世の中だ、本当に。なんか本当人間不信になる。怖いわ。人が信じられない、本当に。
そんなとこかな。
もうこんな時間ですか。
うん。はい。皆さん週末楽しくお過ごしくださいね。以上、空海 IT ニュース1921回8月30日でした。お届けしたのは、
さっきの9月10日のイベントの記事を送ってもまだ緑ないと言い張っている息子ちゃんと、あ、息子ちゃんとじゃないな。息子もいる私と、私と。
はい、みんな来週はもう9月だよ。のみっさんでした。それでは、また来週。3、4。
ただものだ。
ただものだ。だんだん。だんだん。踊るんかい。
なんかいっぱい書いてくれてるけど。そうだ、ちょっとね、あれでしたね。うん、そうです、そうです、本当に。うん。
for it. I mean, IT news.